今日は第二歴代史のこの3章ですけども、一節ちょっとお読みいたします。こうしてソロモンは主がその父ダビデにご自身を表されたところ、すなわちエルサレムの森や山頂で、主の家の建設に取り掛かった。彼はそのため、エブス人オルナンの内場にあるダビデの指定したところに場所を定めたとあります。本当に神様の素晴らしいこの神殿、このご計画ですね。もう神様がご自身が本当にこの目には見えないですけども、人として来られるために、いろんなこの神様が人に近づくためにご計画された。まあ、そのところのですね、一番最初モリアの山でアブラハムにですね、本当にこの息子イサクを捧げなさいと、もう本当にこの戸惑ったアブラハムでありましたけども、すぐに従順してモリアの山にイサクと二人で行って、もうそこで捧げて、本当にこの神様はよみがえらす、この一作をよみがえらすこともできるんだというその信仰を持って、その時に本当に身代わりとしてお羊をですね、神様が備えてくださいました。そのようなこの場所でもあります。本当にこのよみがえりのこの場でもあるわけですね。それを信仰を信じたアブラハムのこの信仰、そしてまたこのダビデはこのエブス人オルナのこの内場というのは、本当にサタンの誘惑にあってから本当にこの人口調査をですね、このダビデ王国がなった時に神様を称えないで、人本主義的なことになってしまった。民全体もそのような状況だったのでしょう。それで神様この審判を受けることになり、疫病はイスラエル全体に広がっていきました。神様のこの中で本当にこのちょうどダビデがこの民に責任はありません、私をどうぞ責めて、どうぞ本当にこの処罰してくださいという本当に悔い改めた、その時にその止まったところが、神様の怒りが止まったところがこのエブス人のオルナンの内場ですよね。ピタッと止まった。これ本当にイエス様のこの雛形がですね、あるわけでありますけども、そこの場所、神様がもう永遠の都として、この育てたこのエルサレムのそのところでですね、神様が神の国を建てるための素晴らしいご計画されたところであるわけですね。そして3節の方に行きます。神の家を建てるためにソロモンの据えた礎は次の通りである。長さは先代の尺度のキュビトに従って60キュビト、幅は20キュビトということですね。まあ、キュビトが45センチから先代45センチから、まあ、50センチ、まあ、計算しやすいのでですね、まあ50センチでこの考えるときに69キュビと30メーターですね。それと10メーター、まあ、3対1の割合でこう神殿ができている、このサイズがですね。そしてまた4番目は前の玄関は長さが神殿の幅と同じ20キュビと、高さは120キュビと、そして内側には純金をしていた。この幅が、まあ、幅が神殿の幅と同じ幅のこの29キュビと10メーターですね。で、高さがこれすごいですね、120キュビと。もうこの高さにところに、この前の方にですね、これが一番17節に書いてあるんですけども、それから彼はこれらの柱を本堂の前に、一つを右側に、もう一つを左側に立てた。右側の柱に夜勤という名をつけ、左側の柱にボアズという名をつけた。まあ、これは聖城の方から見たこの柱ですよね。まあ、右側の方が夜勤、左側の方に、あ、これ逆だ、左の方が夜勤、右側の方がボアズという、聖城から見たこの大きな、この高いこの柱ですね。まあ、これは夜勤、ボアズというのは力で、そしてまた夜勤というのは確実に立てる、まあ、平和を立てるというか、もうそういうですね、神様の約束のことが象徴されたようなこの柱であるわけでありますけども、まあ、本当にこの聖殿の中にはこの夏見足のこの木のこの彫刻ですね、こういったまあエリムでいうこのオアシスみたいなですね、この 夏目ヤシ、夏目ヤシとかですね、このザクロとかも出てくるわけですけども、もうザクロもこの子孫繁栄、もうたくさんのこの子孫が現れる。そして本当に夏目ヤシの木というですね、いろんなこの彫刻がこの飾ってあった。何よりもこの法則で飾ってあって、もう聖殿の至聖所とかですね、まあそういう中身は全部パルワイムのこの上質な金ということで、この書いてあります36節ですね、宝石の装飾でこの神殿を覆った、ここに用いた金はパルワイムの金であった。まあ、これもちょっと意味がよく分かんないですけども、2つ意味があるみたいですね。まあ、金の、まあ、パルワイムは金の純度っていう説もあるし、または金の産地であるというこの説、この2通りが、まあ、あるというふうにこの調べてみたらですね、書いてありました。まあ、そしてまた7節には、この神殿の梁にも敷居にも壁にも扉にも金を着せ、壁にはケルビムを刻んだとあります。本当にですね、この天使をざーっとこのあちらこちらにこの、まあ、神様 の、 この天国にですね、この、天使たちが守っているというこの象徴ですけども、まあ、あちらこちらに、本当にこの金で覆って、そしてケルビムをこの醸し出されたというような形ですけども、そして9節には、釘の重さは金50シェケルであった、屋上の間にも金を着せた。もう本当全てすごいですね。この釘というのがもうあまり釘は使わないということですけども、金でできていると、まあ屋上の間にも金を着せたというですね、もうあちらこちらに金がついている。しかしこの、金がついてなかったのは、神殿の横にですね、ずらっと倉庫があるんですよね。倉庫がこう両サイドにこうあるんですけども、まあ、そこの内側にはいろんな宝物蔵に、宝物蔵ですね、それいろんなこの、機材とか、まあ、いろんな宝物とかもいろんないっぱいこう入れてたみたいですよね。そういう小屋がこの神殿にはありました。まあ、全てがですね、金でできていて、これはもう本当に見ほどるほどすごいこの状態だっただろうと思います。まあ、ヒゼキヤ王がですね、本当にバビロンの王が来た時に、もう全てをですね、この神殿の中をこの見せるわけですね。まあ、それほどこのすごい自慢してしまった、まあ、本当にこの神様を本当に栄光を返さなきゃならないのに、まあ、結局はですね、このバビロンの王が後にはですね、この攻めてきて、この神殿をですね、この金を全部こう取って剥ぎ取っていくわけですね。まあ、そのような状況になるわけであります。本当にですね、この中ではこの今このまだ祭壇とかですね、旋盤とか食材とかパンの机とか、まあ、これは中身が今ない次の団体は次のですね、4章でこの書かれてありますけど、まあ、このところではですね、まあ、こういう状態であります。中がない状態であります。まあ、これは本当に神殿というのが本当に私たちのこの体ですよね。体の中にまだ何もこの入ってない。本当に、まあ、ここではまだ、まあ、いろんなこのね、天使たちがいっぱいこう描かれてるんですけども、私の体が器、空の器、その子に何を本当にこの入れるかというか、まあ、今回私こう見た時に最後にこう思ったわけですね。本当にこの私たちの中に何を入れるか、余的なものを入れるか、もう神様の御言葉で本当にこの語って、神様のこのですね、まあ、桃はイエス様であって、この幕屋ですよね、幕屋が内側に建てられていく、もう神殿が幕屋の建てられていく、そこには本当にこの祭壇があって、そして旋盤があって、それで金の食材があって、パンの机があって、香の壇があって、奥にはこの契約の箱がある、まあ、そこでそういうこの幕屋の祈りをですね、私たちは、まあ、覚えてさせてもらってるんですけども、まあ、それがない状態、まあ、そういう時には本当に余的なことであれば、まあ、本当にこの目の欲、肉の欲、この世の暮らし向きの自慢で、まあ、この神殿、体がですね、全部そちらの方に持っていかれて、神様が存在しない、まあ、そのような悪魔に支配された、そのような体になってしまうわけですけども、まあ、本当にこの私たちのこの体と神殿を神様の 霊でですね、聖霊様で満たされて毎日毎日私たちは体を持っていますけども、これは肉、本当に罪あるこの体でもあるから、いろんなですね、本当にこのついてくるゴミがあります。そこで本当に毎日毎日私たちが悔い改めて、もう洗って、この本当にこの神様の御言葉をですね、照らしてくださる聖霊様によって、照らしてくださって、その悟る力をですね、神様が与えてくださる。またそれを実行する力も神様、聖霊様が与えてくださる。いろんな問題の中にあったときに、その知恵となった聖霊様が、いろんなその問題を解決なさる知恵となり、また癒し、計りごと、そしてですね、能力の霊、いろんな奇跡を持って、道から持って神様が解決なさる、私たちの生活の中をですね、もう助けてくださる、導いてくださる、希望となってくださる、そして本当に正しい方向へと、それは真理の御霊がですね、真理の御言葉を私たちの内側に刻んで立って、神様のご性質に似合うものとして交わってくださり、そして本当にこの神様のこのその力、栄光は聖書の中でですね、本当にこのイエス様が成し遂げられた十字架のあがないでですね、本当にこの天の地の罪の力と死の力を打ち破ってよみがられて、天の地の右に座された、そのところに私たちも座らせてくださったという、素晴らしい神様のこの恵みの中に私たちはあるわけですね。だからイエス様のこの十字架をいつもいつも見上げて歩むときに、本当に神様の恵みが、この祝福が救われて、神の栄光が荒らされるものとなっていくことを覚えて、本当に私たちは歩んでいきたいと思います。第1コリントの6章の19、20をちょっと読みしますけれども、あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を持って払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい、というふうにこの書かれてあります。本当にだから私たちはいつもこの店、御言葉をしたい、祈り、また聖霊様との交わりの中にあって、本当にこの私たちのこの神殿、この体が神の栄光のために、神様の御国の拡張のために、また神様を愛するその心を持って隣人を愛していく、で神の国の広がるようにですね、神様の栄光を表すようにと、いつも私たちは導かれていることを本当に感謝します。神の国はますます広がっていくことができるように、ますます用いてくださるように、導き出されるように、私たちは祈っていきましょう。続いて、使徒の働きの11章の方に、入っていきたいと思います。一節を読みします。さて、使徒たちやユダヤにいる兄弟たちは、異邦人たちも神の御言葉を受け入れたということに耳にした。そこでペテロがエルサレムに登ったとき、割礼を受けた者たちは彼を非難して、あなたは割礼のない人々のところに行って彼らと一緒に食事をしたと言った。でもう、これは十章のところでですね、もう、コルネリオとペテロが会う神様の本当にご計画をですね、書かれたところであり、同じ聖霊様がイエス様のお話をするときに、聖霊様が下って下って、本当に異邦人にもこの聖霊が望まれたという、そのようなすごい、この異邦人の子に、このこれがユダヤにいる人、兄弟たちにこの受け入れたということを耳にしたということで、ユダヤ人はですね、この異邦人には近づいてはならないし、一緒に食事してはならないという立法の掟があったんですけども、それをもって、ペテロがエルサレムに帰ったときに、そういうユダヤ人の人たちから非難を受けていったわけですね。しかしこれは本当に大切なことであるから、4節にはそこでペテロは口を開いて事の次第を順序正しく説明していった、これは本当にこの大切な話であり、また自分たちが勝手にやったわけではない、神様の説明の中で、神様の導きの中で、神様の大きな素晴らしいご計画の中で、私は言ったんだと、ここでずっとですね、私がヨッパの町で祈っていると、うっとりと夢心地になり幻を見ました。四隅を吊り下げられた大きな敷布のような入れ物が天から降りてきて私のところに届いたのですとですね、 まあ、ちょうどお昼時間帯にですね、食事をするしてもらっている中でね、まあ、祈っていた、昼は祈る時間があったものですが、いつも祈っていた習慣があるんですけども、まあ、ここでですね、十章ではですね、これは書かれてないんですけども、もうとてもこの空腹を、まあ、ペテロが感じた。というふうに書いてあるんですね。もう神様がもうペテロがお腹が空くように、そしてまた神様が獣を取って食べてはならない、その獣たちが入ったものをですね、この6節ではその中をよく見ると、地の4つの足の獣、野の獣、飼う者、空の鳥などが見えました。そしてペテロは、ペテロさ、ほふって食べなさいというですね、そのような声を聞く。お腹は空いているけど、もう決してこういうものは食べられませんとですね、もうペテロはもうしっかりした信仰を持ってその時は言った。しかし、天からのその声は、神が清めたものを清くないと言ってはならないというですね、まあそういうような声があったわけです。もうこういうことが3回こうあったわけですね。この3回っていうのが、ペテロ自身本当にもうイエス様と出会った時にですね、あなたは私を愛するか、あなたは私を愛するか、あなたは私を愛するかとですね、もう3度言われたことを、この3回というこの、まあ、聖書的にもですね、もう神様のこの筋であり完全であり絶対という、そのようなですね、意味合いがあるわけですけども、まあこれで完全その子のこともものすごく意識にあったことでしょう。まあそして、その時にいろいろ思いを巡らせる時に、まあまあ、これによく起こったカイザリアから、11節ですね、それとどうでしょう、ちょうどその時カイザリアから私のところに使わされた3人の人が私たちのいた家の前に来ています。またこの3人の人ですよね。タイミングもいいし、またその人たちが言うには、御霊は私にためらわずにその人たちと行くようにと言われたと言ってですね、まあ、本当にこう聖霊様が直接またペテロに語ってくださって、そのタイミングと神様のこの強いこのご意志とですね、それによって、まあ、ペテロはコルネリオのところにですね、行くわけです。まあ、行くと本当にコルネリオが、なんであなたは私をこの子に呼ばれたんですかということを言って、まあ13節には、ヨッパに使いをやってペテロをと呼ばれしもも招きなさいと、まあ、その人があなたとあなたの家にいる全ての人を救うこと、言葉を話してくれますと言ったということです、ということですね。まあ、だから本当にこのイエス様がですね、全てのこの人を救うという言葉、イエス様はあなたが出ていて、この全ての人に、福音を述べ伝えなさい、全ての人に。そして、ペトロはですね、救われてから全ての主は全ての人の主ですとですね、だから本当にこの、まあ、聖霊様がこの、まあ、15節にそこで私が話し始めていると、聖霊があなたはあの最初の時と私たちのお下りになったと同じように彼の上にもお下りになったのですとですね、まあそのようにしてから書いてある。まあ、これちょっと飛んじゃったんですけどね、まあ、異邦人をこの袋の中を見ると、ね、この獣、飼う者、空の鳥などがこう書いてあったけど、これは、まあ、レビ記の11章にですね、この書いてあるわけですね。まあ、3節を見ますと、動物のうちで蹄が分かれないとか、その蹄が完全に分かれているもの、また反芻するものは全て食べてもよいということで、あとずらーっといろんなこの動物のですね、品種のことを枯れて食べていいもの、食べてはならないものというその規定があったわけです。まあ、そこをペテロはこの言って、しかし神、それは神様が異邦人を本当にこの救い受け入れるために、神が清めたものを記憶がないと言ってはならないという答えがあった。神様の大きなご計画、ここで大きなこの人類のこの救いのご計画がもう広がっていくわけですね。その異邦人とこのユダヤ人のこの接点を神様が組み合わせてくださった、まあ、その後はですね、本当にこのまあステパノから起こったその迫害によってまた散らされていくんですけども、まあ、それがですね、まあ、話はごめんなさい、全然、まあ、このことを結局そのユダヤ人の人たちにペテロが話したら、まあ、これでこれはね、神は命に至る悔い改めを異邦人にもお与えになったのだと言って神様を褒めたたえた、まあ、ここで、エルサレムの兄弟姉妹 とペテロは一件落着ですけども、まあ、話がまたガラッとここで変わって19節では、さてステパノのことから起こった迫害によって散らされた人々は、まあ、散らされていったんですね。ずっと迫害でステパノの殉教のことによって迫害がだんだん広がって、でフェニキア、キプロス、このキプロスと三島とかですね、アンティオケ、エルサレムの上の方にあるアンティオケまでももう行ったわけですけども、しかしそこでは、まあ、19節ではユダヤ人以外の者には誰にも御言葉をもう語らなかった。まだ異邦人に対してその設定を持ってはいけないということだったんだけども、しかし20節にはところがその中にキプロス人とクレネ人が幾人かいてアンテオケに来てからはギリシャ人も語りかける。まあいるもんですからね、一緒に混じっているもんですから、もうイエス様のことをかかると、もうイエスのことを述べてたと。すると、もう21節に、まあ、そしてその主の御手が彼らと共にあったので、大勢の人が信じて主に立ち返ったとであります。もうリバイバルが起こるわけですね。たくさんの人々が起こるし、異邦人の人が救われてくるし、まあ、そこでですね、まあ、そういうことが、22節にはこの知らせがエルサレムにあるこの教会に聞こえたので、彼らはバルナバをアンティオケにこの派遣する。ということで、あんたちょっと行ってみてください。まあ、バルナバは本当にですね、まあ、この、24節書いてありますが、立派な人物で聖霊と信仰に満ちている人であったってですね、まあ、この方は本当に自分の財産を全部、ね、教会に投げ打ってただただ主を慕って歩むこの信仰者の人であったわけですね。まあ、そういう経験なクリスチャンであって、この人をじゃあその状況を見てから、まあ、判断してまた連絡もらえなかということでですね、バルナバが送られていったわけです。まあ、彼の働きも大きな働きがあって、本当にこの、まあ、結局そのアンティオケに行ってですね、まあ、みんなが心を固く保って、本当にこの信仰していたものですから、まあ、常に主にとどまっているようにと励まして行ったわけであります。まあ、それからバルナバは25節に言いますと、バルナバはサウルを探しにタルソへ行ったと書いてあります。ですね、タルソ、サウロですね、サウロは、まあ、一応改心したんですけども、エルサレムにこういろいろ兄弟たちもいたんですけども、いろんなもう認められないんでですね、このユダヤ人からこの殺されようとするわけですね。だからもう本当にこの、まあ、バルナバが手配したのか分かりませんけども、ずっと置いて結局このタルソ、まあ、生まれ故郷ですねのところにサウロはいて、じとしていたわけですよね。まあ、そこで、まあ、彼なら、まあ、いろんな立法もしているし、いろんなことをしているし、まあ、彼をちょっと迎えてここで一緒にこの学んで一緒にこの福音を働きしたらいいなという、このバルナバのこの計画も神様の結構計画なんでしょうね。まあ、本当にそのことを言われた。まあ、そこで大勢の人たちを教えての弟子たちがアンティオケで初めてキリスト者、クリスチャンとして呼ばれるようにこの子でなったと、こう書いてあります。まあ、ここで素晴らしい大リバイバルと、みんながイエス様に似ていくその弟子ですね、本当に神様の御業を慕っていく人たちがほとんどそういう形で求めていった、すごいこの教会のモデルチャーチみたいなようなところがですね、ここで立ち上がっていくわけでありますよね。うん、まあ、してその頃に、まあ、27節にはその頃預言者たちがエルサレムからアンティオケに下っていった預言者、その中の一人がアガボという人が立って、世界中に大飢饉が起こると御霊によって預言したということですね。まあ、そしてそれがクラウドの地勢に起こった、まあ、これがAD41 年から54年ぐらいに実質この起こって、まあ、飢饉もいろんな全世界に広がったということの状況で広かったみたいですね。それで、まあ、結局はこのエルサレムにいるこの兄弟たちにですね、もうバルナバがですね、この、一緒にこのいろんなこの物質、救援物資を持ってですね、ユダヤ人たちのところのエルサレムに送るようなことの計画がここから始まっていくわけですね。でパウロも後でその献金をですね、こういろんな開拓しているところから集めて、それを、まあ、いろんなこのエルサレムに持っていって、もう援助していくわけです。そういう働きをしていく、その中で神様のご計画の中で、まあ、教会も その献金することによって、まあ、本当に強められていくし、与えなさい、そして与えられるということで、神様の御言葉の約束の通り反映していくということ、このようにして神様のご計画が、本当にバルナバとサウルの中にですね、あって、まあ、御国が、福音が広がっていく、そしてその信仰も詰められていく、また分別も与えられていくし、まあ、活性のあってもそれを強いられていく、そういう人たちの中にあってももうエルサレムとあの人たちとですね、よくこのもう交わりができて、聖霊様がその中心となって判断を下して、まあ、行かれるような、すごいこの聖霊様の働き、イエス様の働きですね。私たちもこの神殿の体ですけれども、ただ聖霊が望まれるとき、あなた方は力を受けると、本当にですね、知恵と御霊に満たされ、信仰と聖霊に満たされ、恵みと御力にあふれる、まあ、その方を本当にですね、私たちの内側に入れて、そのような力が受ける、私たちも今日ですね、本当にそのような御力を得るために、人のこの交わりが深められていくことができるんですね。今私たちは主の名を呼びながらですね、お祈りしていきたいと思います。それではしばらくお祈りしてまいりましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤハレルヤ、愛する様、あなたの皆を御たたえます。私たちは神の宮、神様のこの神殿であります。主よ、どうぞ私たちのただ中にあなたの御言葉が本当にたくさん刻まれていくことができる、口ずさんでいくことができます。口ずさんも力も聖霊様与えてくださいます。それで様、どうぞどうぞ私たちの内側にこの御言葉を刻んでくださいますように。主をどうぞ祝福してください。神様のこの御言葉には神様の品性があり、また力があり、聖霊様が望んでくださるときに、私たちに今その真理のこの光、真理の御霊様が真理の御言葉を本当に照らしてくださって、素晴らしい神の国を私たちの内側に解き放ってくださり、この内側に神の平安が広がっていくことを覚えて感謝します。信仰希望愛が大きくなっていくことを覚えて、これから感謝します。何よりも聖霊様がへりくだった霊であり、へりくだったイエス様を啓示してくださるから、そのお方を本当にこの知る知識、そのために私たちはますますへりくだって主の御足だと慕って歩むことができるように、聖霊様が導かされるから感謝します。その中でこの教会はますます祝福され導かれてきますから感謝します。今読んでる教会に行っている宣教チーム、姫主また丸先生、本当に先生方を主を豊かに祝福し、その場を祝福し、ますますあなたの御国の拡張のために持ち出されから感謝します。このところもますます祈りの礼を持って望んでされから感謝します。主はあなたを慕います。どうぞこの時間よく交わってください、祝福してください、祝福ください。主を望んでされることを心から感謝します。主をますます聖霊様を望んでください。ダバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラ